今日の聖書はエレミア10の23節。エレミア10の23節。じゃあ、イザヤの次、真ん中の左側です。もうちょっと左の方に行けば、イザヤがあって、その次、エレミアがあります。中の23節、皆さんとご一緒にいいですか？開きました？中の23、3、はい。主よ、私は知っています。人間の道はその人によるのでなく、歩くこともその歩みを確かにすることも人によるのではないことを。一節だけ。はい。これを見てください。今、エレミアの手紙はね、皆さん読みながら本当になんか心痛いんですよね。これね、なんで神様こんなにしつこくしつこくしつこく続けて言われるかというとね、神様はね、皆さんそれ読みながらどう思われます？神様も寂しいんだって。なんで寂しいかというと、あまりにも愛しておられるからです。ですよね。本気で愛しておられるんだったらね、神様はね、寂しいんです。日本語の聖書では何と表現しているかというと、それはね、嫉妬しておられるっていうね、神様は嫉妬される神だって。これはね、正確に言えば嫉妬じゃないんですよ。これはね、ヘブル語を日本語で翻訳するのには、嫉妬以外は表現する言葉がないんです。ね、皆さん、嫉妬というのは、ちょっと嫌な感じがしますよね。だけどこれはね、皆さんが嫉妬するほど自分の子供たちを愛し、自分の夫や妻を愛するということ、そのように思ったらちょっと理解ができると思うんです。神様はしつこいんですよ。だけどそれほどしつこくしなければいけない理由があるんです。まずこれを見てください。ソロモンが王様の時代に、これは第一列王記の王道をして全部書いてあるんですけれども、ソロモンの王様が死にましたよね。死んだ後国が真っ二つに分かれます、裂かれます、ね、それが、931年です。931年、ソロモンが王様になったのは971年、それで40年間王様をして、その後ものすごく国が栄えました。その後国が2つに裂かれます。1つは北、これが北です。1つは南、このジェロボアムという人はソロモン王の下にいたその将軍ですね。一応国防長官ですか、そういう感じの、その軍隊の力を持っていた人です。で、このレホボアムっていう人は、この人は誰かというと、ソロモン王様の息子なんです。で、このちょっと太い線は何かというと、これちょっと太い線は、第一列王記がこのような順番で書かれています。で、北イスラエルを中心として、そしてその後は南ユダを中心として、で、エレミアはどの時代の人だったかというと、この北イスラエルは722年 BC722 年、ね、931から722を引くと約190年ぐらいでしょうか。この国が続けられて結局滅びたんです。滅びたのは、北イスラエルが滅びたのはアッシリア帝国です。アッシリア帝国によって滅びました。その理由は何かというと、皆さん列王記見ますと、17章あたり見ますと、アハブ王という人が出るんです。で、彼の妻は誰かというと、イゼベルという人なんです。イゼベルはイホの国のそのプリンセスだったんです。 お嫁に迎えました。いわゆる融和政策のために仲良くして喧嘩しないために。だけどそのプリンセスがイゼベルが自分たちが仕えていた神々、いわゆるバール王、バール神、あるいはアシュレという神、バールは男の神、アシュレっていうのは女神なんです。それを両方持ち込んで、それでそれが原因でイスラエルは結局 BC722 年に崩壊されました。それはいいんです。その北イスラエルに持ち込まれたこの異邦の神々を、そこでユダ、南ユダがそれが理由で北は国が滅ぼされたっていうのを理解して、自分たちはそういうことをしてはいけないと思ってくれたらいいんだけれども、人というのはね、人の悪い癖を受け入れるその悪い習慣があるんです。ですよね。なんです。指差しながら結局自分も同じことをするのがこれ人なんです。これは人間がそうなんです。ね。南ユダが同じことをしたんです。結局北イスラエルが崩壊されたその一番大きな理由であるバール神とアシェラ神を仕えたこと、それを自分たちも持ち込んだんです。で、聖書を読むとね、山々に神々を置いたっていうことが続けてるんじゃないですか。それで南ユナも結局、BC586 年にどこによって崩壊されるかというと、バビロニア帝国です。バビロニア。北はアッシリア、南はバビロニア。皆さん、世界史学んだでしょ？ね。アッシリア帝国、次はバビロニア帝国、その後はペルシア帝国です。その後ギリシャ帝国、そしてまたローマ帝国、このようにつながるんです。で、そのようにして南ユダが滅びるその前後の間です。前後、その時神様がエレミヤという預言者を使わします。預言者を使わします。それでどうすればあなた方がここから生き延びることができるか、祝福されることができるかということをエレミヤを通して教えるわけなんです。だからユダの最大の問題は何かというと、神様の御言葉に従わないことです。神様はこうしてほしいのに、彼らは自分たち中心の生活をしているわけです。神様がこのエレミヤを通して、あなた方はこのままだったら滅びますよ、終わりますよ、だからこうこうこうしなさいって教えるのに、にもかかわらず、このユダの人々はどうするかというと、神が使わした預言者を、お前は違う、我々のやり方でやる。それで神の預言者を変えて迫害するんです。で、これから読む時ね、エレミヤがどのように迫害されるかっていうのを皆さん読むと本当につらいんです。本当に。変えてね、受け入れればいいのに迫害されるわけなんです。で、今日の聖書で神様はエレミヤを通して語る言葉は何かというと、人の道はその人によるのではありません。それように教えておられます。その通りなんです。神様は私たち一人一人、みんな自分の人生の計画がありますよね。私たちがけだけど自分が計画した通り人生がうまくいけばね、世の中で失敗する人誰もいないんです。誰も悩みません。神様は私たちが自分の人生を計画する以上の計画を持っておられます。まずこれを認めないといけないんです。それはいくら私たちが自分の人生の計画を立てて、こんなに幸せな10年後、20年後、30年後の将来を迎えますって言っても、その通りには100%約束します、なりません。だけど神様はそれ以上の豊かな人生を 計画しておられます。神様を信じても信じなくても、これはその通りの事実なんです。この神様の導きに従うか従わないか、それが問題なんです。私たちは一歩先のことを分かりません。全く分からないんです。イエレミアがこのように語った言葉を心のに本当に私たちは止めておくべきなんです。自分の人生だからといって、いや私は好き勝手にということではないんだということです。そのように生きるとユダが迎えたような結末が私たちにもありますよ。私たちはこの聖書を読みながら辛いなということを思う前に、ユダにあったことが私にも、2000年前に3000年前にあったことが今も、私たちは常に、だからね、過去を振り向いてみるっていうのは、歴史を見るっていうのは、そのことを通して学ぶことなんです。どう生きるべきか。じゃあそれでは、自分の人生も自分によるものではなければ、私たちはどういう姿勢で人生を生きていくべきでしょうか。それをちょっと大きく3つに分けて話をしますと、まず私たちは、神様は良い方なんです。神様の良き摂理を信頼することです。 In his providence、 神様は摂理の中で良い方向に導いてくださいます。このことを私たちは信じることです。私たちはですね、人に失望するときがたくさんあります。またこの人間社会に失望するときがたくさんあります。でそこから生まれてくるその考え方は何かというと、一つの哲学の言葉で言うと、ニヒリズムっていう言葉ありますよね。ニヒリズム、虚無主義なんです。ニヒリズムっていうんです。それで本当に人に失望したり、この世の中をどうして失望されたりとかすると、この世の中には絶対的なその真理はありません。絶対的なこの道徳的な価値もありません。そのように考えるようになります。特にですね、近い人から傷つけられたり、あるいは最も信頼していた人から失望されるとき、こういうことはもっと強く起こります。皆さんみんなこういうのは経験しながら生きるんです。これからも経験するんです。だから大切だから言うんです。その通りなんです。だけど私たちは人につまずいたり、またこの世で起こっていることによって自分の人生を、ね、悪い方向に持っていたり投げ出したりとかすることは、これは愚かなことなんです。どうしたかというと、自分も同じような存在であることを認めなければいけない。たとえ人に希望を見出すことができない、この世の中をどうして本当に失望されたとしても、私たちは希望があるんです。どこにあるかというと、神様にあっては希望があるんです。希望はそこしかないんです。神様は全くの善を持って私たちの考えを超えている、その摂理を持ってこの世を支配してくださり、私たちの人生を導いてくださっておられます。だから人に失望したり、この世に失望し、失望して誰も自分の心を分かってもらえない、そういう悔しい時であっても、 神様は知っておられる、ご存知であられる。そこに私たちは希望をかけることができるんです。この世に信頼できなくても、また自分自身でさえも信頼できなくても、確かなことは絶対的な真理はありますし、絶対的な道徳的な価値もあるっていう事実です。その神様です。その神様には信頼できるということです。だからイエス様を信じている人は、イエス様を信じている人は、こういう時、失望される時、全く希望を見出せない、そういう時であっても、この世の人々とは違う選択をすることができるんだ。これ幸せなことですよね。違う選択ができるんです。この善であられる方が私たちのために良い計画を持っておられ、また私たちが失望していることさえも神様は善として変えてくださるんだということなんです。そのことを私たちは信じる必要があるんです。実にその通りです。私たちはこの先のことを分かりません、ね、今はね、ドラスティカルな時代ですよね。本当にこれからどう時代がドラスティカルにこう変わるかわからないんです。心を備える必要があるんです。全く先のことはわからないけれども、私たちの人生は、安全な人生は神様の御手の中にあるんだということを認め、そして揺れない人生を歩んでいってほしいんです。たとえ自分にね、受け入れ難いことが起こったとしても、あり得るんじゃないですか。受け入れ難いことが起こり得るんです。それでも平安のうちにそれを受け入れて乗り越えていけるっていうのは、神様にあってでのこの希望なんです。だから本当に神様は生きておられます、摂理を持って私の人生を良い方向に導いてくださってますということを、皆さんここに信仰を置いてほしいんです。じゃあ2番目には、私たちは分からないんですよね、この先のことどうすればいいか。神の国を第一に求めましょう。神の国、神様を第一にしましょう。人がね、普通に大切だと思っていることはいろんなことがあります。いろんなものがあります。人に情熱をもたらす、そしてその人を動かしているそれぞれのものがあります。だけど大体は似たり寄ったりなんです。人が自分がやりたいことに時間を使ってエネルギーを注ぎます。というのは、やりたいことはいくら忙しくてもやるんですよ。ですよね、皆さん。やりたいことはやるんですよ。神様が優先じゃないの。自分がやりたいことが優先なんです。これはね、クリチャンでもナンクリチャンでもみんなそうなんです。いくら忙しい、ああだからこうだからできませんって言ってもね、結局は自分が好きなことはやるんですよ。だから家の教会をやりましょうっていうこと、ね、好きになってほしい、ね、交わりが好きになってほしい、ね、で礼拝より先になったらそれは困りますね、うん、本当にね、神の国のことを優先しましょうって。神様はですね、好きなことをすることがいけませんとは言いません。好きなことをしなさい。だけど神の国のことより先 先になってはいけませんということです。だから神様のいくら自分が好きなことであってもやりたいことであっても神の国のことより優先されることは、優先されるそういうものであれば、ことであればそれはいけませんということです。これね、はっきり決めないといけないんです。どうして？人生の法則なんです。幸せになれる法則なんです。滅ばない人生がめちゃくちゃにならない、その人生の法則なんです。先のことをわからない私たちに対しての大切な姿勢は、何を食べるかが先ではない、何をして楽しもうか、これが先ではない、神の国が第一である。皆さんしっかり覚えてほしいです。やってみればいいの、やってみれば。どうしてかというと、皆さん地上で楽しんで楽しんで楽しんだとしてもね、しばらくですよ。地上の人生はね、しばらくの間だけなんです。しばらくです。すぐ消え去る、ね、その朝の霧のような存在である、旅人のような存在である。私たちが本当に大切にすべきことは、天の御国で永遠に楽しむことを、そこにフォーカスを当てないといけないんだ。そのことに、神様の御国で永遠に楽しむということに確信を持って生きる、そのこと。そうすると地上のものに心を奪われないんです。地上のことに心を奪われないんです、うん、よく思い出しますけれども、うちは親が結構怒るとき、子供にね、子供が何て言うかって、 It's not end of the world って言うんです。いや、それすごい言葉だなって、ね、子供に怒るとき、 It's not end of the world、ね、それがまさにこの世の終わりのように、あー、ね、感情的に出てくるんだけれども、 It's not end of the world、感情が傷ついたとしても、ね、あーって、ね、しないでいいんだよ。それが世の終わりじゃないんだから、そんな大切なことじゃないんだから、自分が好きなことをそれにもっとして、そこにね、全てのエネルギーと時間を注ぎ出したとしても、それが全てではないんだから、全てのことは神の御国のことなんです。地上のことはすぐ過ぎてみると、みんな後悔するんです、悔やむんです。だけど神の国のことを優先してやると、みんなよくやったと後で自分を褒めるようになるんです。毎日ね、自分を褒めながら人生歩んでほしい。ですから神の国のこと以外のことであれば、思いっきり下ろすことです。下ろすこと、神様の国のことを、御国のことを以外に優先することがあれば、そのすべてのものを下ろしてください。皆さん思い出しているものあります？思い切り下ろしてください。自分のためですよ、これは真理だから。神様より愛しているものがあるか、時間があればすごい思い浮かべるもの、時間があれば自然にそこに行くものあれば、それも思い切り下ろしなさい。理解できます？あるでしょ。時間があればこれを楽しもうっていうことがある。時間があれば憎しみを、その思いを楽しむ、そういうのは捨てなさい。世のものはすべて消え去ります。私たちはこの世から離れるとき、何一つ自分が持っていけるものはありません。自分の名前さえ持っていけませんよ。残るものは神の国だけなんです。神の国に持っていて楽しめるものだけ、 フォーカスを置いて生きればいいんです。損する人生をするな。じゃあ3つ目、本当にこの先わからない私たちはどういう生き方をすべきか。感謝しましょう。感謝も、この説教でもあの説教でも説教でも感謝しましょう。毎回出ますよね。だけどそれでも感謝しないといけない。パウロは言うんです。すべてのことにおいて感謝しなさい。すべてのことにおいて。神様は間違いなく私たちの人生を導いておられます。豊かな人生を計画して導いておられます。そのことが分かると私たちは感謝しざるを得ないんです。今はね、これもあれもあれもちょっと気に入らないことがあるかもしれないけれども、10年前のことから振り返ってみてくださいよ。数えてみなさいよっていうこと。感謝できない理由は、だいたい学者たち、あるいは説教者たちが言ってるのはね、5つか6つなんですよ。感謝できない理由は。それしかないんです。感謝できることは、数えきれないほどたくさんあるんです。だけど、大体の場合は1つ、2つのことでつまずく。大体の場合、1つ、2つのことでつまずくんです。だから感謝しましょう。感謝できることには感謝できるけれども、ここで言ってるのは全てのことにおいてっていうのは、感謝できない時でさえも感謝しなさいっていうことです。そういう時はどうするかというと、もう耐えられない、心では。だけれども神様の教えだから一応感謝しておきますとしてね、感謝すればいいんです。いいですか？こう私は見てください。なんか感謝したくないっていうのがなんかあるような感じだけどね、文句を心の中で文句言わずに、だけど神様の教えだから感謝しますと決めればいいんです。それで感謝する。御言葉に従って感謝しますとして決めればどうなるか分かります？次にそのことも感謝できるようになるんですよ。また感謝のことが起こるんです。だってやってみればいいんだもん。毎日文句言ってる人、それやってみてください。このことだけは自分はできない。だからそれをやってみなさい。なんでこのことが私に起こるか。そのこと感謝します。なんで私の前にこの人を置いたか、その人の上に感謝しなさい。神様はね、理由があるからそのこともその人もそのことも起こるようにし、その人も置くようにするんです。それを私たちは神の摂理を信じる信仰というんです。感謝することにはね、これ練習が必要なんですよね。最初はなかなかできないんです。これもね、練習が必要です。で、感謝できないとき、そういうことが起こったときは、まず自分の感情に負けるんじゃないですか、私たちは。ね、まず感情に負けて、あーっと出ちゃうじゃない。そしたら負けなんです。それはね、サタンはですね、いいことを教えますよ。よく聞いてください。サタンはですね、スリルを楽しむんです。ね。皆さんが、私は感謝ここまでできるようになりましたって、もう大丈夫と思ったらね、そんなことない。そしたらね、サタンはそれぐらいのことはね、しないの。その次のレベルのこと、次のレベルを挑戦できるね、このね、サタンを送るんです。そして、このことをいじってごらん。そして、いじるとね、また別の感情が、耐えられない感情がね、今感謝できたことを超えているものが出てきて、バーンってまたね、失敗するんです。その通り、これいいことを教えてるんだけど、今通じてるか分かんない。これあんまり今霊的なことを言葉で説明ができないんです。理解できます？ だから感情的に負けてね、負けてこうなっちゃったらそれはもうサタンの勝ちなんです。それをね、サタンはそのスリルを楽しむんですよ。いやー、勝った。それに負けないように、本当にその自分の感情に負けないで、それでもね、それでも本当に感謝して、このことのゆえに感謝しますと決めて感謝して、しばらく経つとどうなるかというと、必ずそうしてよかったということになりますし、そのことのゆえに感謝するように神様がいろんなことを祝福してくださるんです。本当に時には感謝のところか、これはあからさまにあいつが悪いということが出てくるんです。それでも感情的にすぐ負けないで、もうとにかくね、感情的に、感情をいじるのにはね、このサタンが名人ですから、感情に負けたらこれはサタンに負けと思えばいいんです。そういう時でさえも本当に自分の感情に反応しないで、その時こそ本当に愛が試される、忍耐が試されると思って、愛を持ってそのこと自体を受け止めるように。なかなか難しいんです。つらいことなんです。だけどこれをね、実践しましょう。じゃあ終わりですけれども、今日の言葉通り、私たちの人生は本当は自分の人生は自分だ、自分のものだと思うけれども、違います。神様のものなんです。そして神、自分の人生は自分が計画すると思うけれども、それも違います。神様が計画しておられます。だから私たちは自分の先のことをわからないんです。神様は知っておられるんです。神様は豊かな人生を備えておられるんです。それに従うか従わないか。先のことをわからない私たちは、第一、神の摂理に、In His Providence、摂理に全くの信頼を置きましょう。2番目は、神の国のことを第一にしましょう。自分が好きなことじゃなくて、神の御国のために第一にしましょう。3番目は、どんなことがあっても感謝しましょう。感情に負けないで、爆発するとね、もう何ヶ月苦労するじゃない。ね、時と場合によっては何年、ね、支払いを、ね、しないといけないじゃない。そうして感謝しましょう。神様が用意してくださる豊かな人生、私のための豊かな人生が自分のものになるようにしましょう。お祈りします。神様、感謝します。私たちの人生の道は私たちによるものではない。本当に神様にあるということを教えてくださり、感謝します。そのことが私たちの心の中に常に刻まれていますように、神様が備えてくださる豊かな人生のために、全く神の良き摂理に信頼を置くようにしてください。神の国を第一に求めるようにしてください。またすべてのことに感謝できるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。